皆さんこんにちは、リング Q ポッドキャストへようこそ。日本語ホストの夏美です。このコンテンツでは様々なゲストをお呼びして日本語で、いろんなトピックについて、お話をしていくチャンネルです。このコンテンツはリング Q のアプリ上でも学習コンテンツとして使えるので、興味がある人はぜひ使ってみてください。それで、もう一個、今リング Q の方で 90 days challenge という90日間の言語学習のチャレンジを、みんなでやっているので、もしそれに興味がある人もいれば、下のリンクの方から、チェックしてみてください。はい、それでは、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、日本語を、教えてらっしゃるあかねさんです。あかねさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は突然のオファーだったんですけど
いいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。
あかねさんは今日本で日本語学校で日本語を教えてらっしゃる、方で、まあ、YouTube とかいろんなところでも活躍されているので、私も何されてるのかすごい気になってたので、簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、わかりました。皆さん、はじめまして、あかねと言います。私は東京の日本語学校で非常勤講師として日本語を教えています。あとはさっき紹介していただいた通り、YouTube やポッドキャストなどで日本語教育関係のものを配信しています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、日本語を教えるってすっごい難しくないですか？単純な質問なんですけど。
こんなに難しいって思ってませんでした。
やっぱり日本語って何を教えるのが一番難しいんですか？まず書くもので言ったらひらがな、カタカナ、漢字とか、なんかもう全体がごちゃごちゃしすぎててなんか母国語の自分もすごい難しいなって思うことがあるんで、それを教えてるなって本当すごいなって思うんですけど。
いや、本当に、でもその勉強してる方の母語が何かによっても違っていて、やっぱり中国語が母語の人はもうすぐ文字は習得できるんですけど、やっぱり漢字を使わない国の方はかなり大変ですね。
確かに、もう絵ですもんね。
確かに
漢字は
そうですね、芸術に近いのかな。
今じゃあ東京の方でその日本語学校で教えてたりとかしてて、どんな方が日本語勉強してるのが割合としては多いんですか？どこの国とか。
そうですね、私がいる学校は中国の方が圧倒的に多いです。
中国の方は。で、あかねさんも前ちょっと中国に住んでたことあったりするんですよね。
そうですね、でも住んでるっていう期間ではなくて、大学2年生と3年生の時の夏休みに1ヶ月短期留学をしただけなので、住んでる、そんな、なんか、そんな大きな大事じゃないです。
いや、でもでもその時はどこにいたんですか？中国の。
天津という場所にいました。
あ、天津。やっぱり全然日本と違う感じですか？私中国は行ったことなくて、台湾には住んでたことがあるんですけど。
あ、そうなんですね。はい。やっぱり違いますね。でも、行ってから印象がすごく変わりました。すごく、好きになりました。
それは、なんでですか？
そうですね。私実は、大学2年生の時のその短期留学が、自分にとって、人生で初めての初海外だったんですね。なので
結構緊張するしって感じですよね。そしたら
すごく緊張しましたし、その一応大学1年間勉強して、でもそんなペラペラ話せるわけではないので、なんかもう全てが不安だったんですよね。でも実際に、まあ、1ヶ月間生活して楽しすぎて、でもう一回行きたいと思って大学3年生の時の夏休みにも同じ場所へ短期留学しました。
ああ、そうだったんですね。じゃあその時に、じゃあまあ言語とか 他の文化とかっていうのにちょっと興味持って、まあ、日本語を教えたいとかっていうのに今つながったりしてるんですか？
今思えばそうなんですけど、私大学卒業してからは普通に一般企業に就職したので、その時は全然日本語を教えたいとか、そもそも日本語教師っていう仕事、その職を知らなかったので、その時は本当に何も思わなかったですね。
じゃあ何がきっかけで日本語を教えようってなったんですか？
はい、まあ、結構長くその前の会社で働いていて、なんていうんですかね、楽しくないわけではないんですけど、その仕事が直接自分にありがとうが返ってくる仕事ではなかったんですね。で、なんかこのままここにいていいのかなとか、何も身についてないなっていうちょっと危機感とかもあって、こういろんな人に相談したり自分で調べていった時に、まあ海外の方、外国の方と関わるのも好きだし、語学にも興味があるから、あ、日本語教師っていう仕事があるんだってその時知って、でいろんな人にも相談して、でたまたま前通ってた大学の先生に相談したら、そういうのを大学院でも勉強できるよって言われたので、会社辞めて大学院に進学しました。
いやすごい行動力ですね。それでも会社辞めて、もう一回勉強して、で全然違う職種に就くって、
そうですね、面白いですね。かなり勇気がいりましたけど、もう年がもう結構その年で大学院行くのっていう年齢だったたんですよ。で周りからも今辞めるのって言われて、でも逆にじゃあ今辞めなかったらもうどんどん辞められないって思ったので、もう辞めるなら今かなって思いました。
素敵、いいですね。なんかその本当にやりたいことがあったらやるっていう、その芯の強さというか。じゃあ今は、まあ、主に YouTube とかまあ、そのマンツーマンで教えたりっていうので、いろんな生徒さんと、まあ、日々コミュニケーションだったりっていうのを取りながら日本語を教えてるんですか？
そうですね。ただ、まあ、YouTube は全然メインじゃなくて、まあ、日本語教師っていう仕事が自分の本業なので、本当に、はい、まあ、教えながらその傍らで動画作ってるっていう感じですかね。
なるほど。いやてか普通に単純に聞いてみたいんですけど、はい、私も日本語喋れない友達がたくさんいるんですけど、日本語教えてとか、結構言われるんですけど、どうやったら彼らの日本語は上手くなると思いますか？
上手くなる方法ですか？まあでも目的によりますよね。やっぱり、その目的を達成したい気持ちが強ければ強いほどこう上達すると思うんですけど、日本でどうしても働きたいとか、日本人と話さなきゃいけない環境にいる人はやっぱり、まあ、当たり前ですけど上達が早いと思うんですよね。
確かに。
なんかその目標を決めていかにそこに近づけるか、でそれが近づけるような環境があるかっていうのによるのかなって思います。
まあ、やっぱりじゃあ根底は多分その気持ち次第で、本当にどれだけやりたいかって思うかによって、そのまあ上達の伸びしろっていうのもまあ変わってくると
思いますけどね。
っていうのが、まあでも何事においてもまあそうですよね。なるほどなるほど。でもなんか言語学習だと結構そのヒアリングから始めるとか、スピーキングから始めるとか、グラマーからとか、まあ日本語であればその漢字を覚えるとか、なんかいろんなやり方っていうのがあると思うんですけど、日本語を勉強するときって母国、まあ私は母国語で生まれてるんで、なんかそのイメージがあんまり難しそうだなっていうのしか分かんなくて、教える時ってどうやって教えるんですか？
結構びっくりされるんですけど、日本の日本語学校は基本的に日本語で全部教えるんですよね。びっくりされると思うんですけど、まあ、そのクラスにいろんな国籍の方がいらっしゃるので、英語が分からない人もいるし、中国語が分からない人もいるし、そのクラスの中で使える言語は日本語だけなんですね。だからもう最初は通じないですよ、もちろん。
すごいことになりそうな。
もう全然通じないんですけど、でも、1週間、2週間経つと、少し分かってくるんですよね。環境にも多分慣れるんだと思うんですけど、最初は、もう例えば、書くとか、言うとかも分からないので、もうジェスチャー使って、ここ、書きますとか、はい、言いますって言うと、分かってくれるので、もう、たくさん手を使います。
なるほど、なるほど。でも、それを言うと、なんかその、日本人の国民性的に、なんかその、感情を、わかりやすく伝えるっていう話し方、あんまり、言語的にも、イントネーション的にも、そんな強くないじゃないですか。そうすると、より難しいんですかね、勉強してる人は。
そうです。
今、パッと。
確かに、上級者になればなるほど、やっぱ曖昧表現とか、まあ、あともうビジネスの言葉とかは結構最初は難しいですね。本当の意味は何だっていうのが結構分かりにくいのかなって思いますね。
ちょっと気になるんですけど、日本語ってその音が同じだけど意味が違うとか、言い回しは、まあ、ちょっと似てるけど意味は違うとか、引っ掛け、まあ、漢字とかでも同じ感じだけど読み方違うとか、その中も日本人でもこれなんかその全体の会話わからないとわからないみたいな難しい言い回しって結構あるじゃないですか。そういうのを教えてると本当にすっごいたくさんあると思うんですけど、よく引っかかるのってどういうのがあったりしますか？
そうですね、本当これ初級レベルなので、もう多分これ見てる皆さんはねもう知ってると思うんですけど、例えば友達の約束を断るときって夏美さんなんて言いますか？例えば私が今日ご飯食べに行こうよって言って、でも夏美さんはちょっと、まあ、今日は用事があるとか行けないっていう時、なんて言いますか？
あーごめん、ちょっと今日は予定があるからまた今度。
そうですよね、
みたいな。
なんか私が今日行けるとか今日行こうよっていう質問に対して、あごめん行けないとかはっきり言わないですね。行けないとか今日無理とか、で、よく、日本語のテスト、JLPT っていうテストがあって、その聴解、リスニングの試験で出てくるんですけど、はい、今日はちょっとっていう表現が出てくるんですよ。で、日本人がそれ聞いたら、それはいけないとか、できないっていう意味じゃないですか。でも、ちょっとって、少しとか少ないっていう意味で勉強するんですよ、最初。だから、今日、ちょっと少ないって何みたいな最初ちょっと混乱します。本当に初級のレベルですけど、その断るときにはっきりいけないとか嫌だとかそういうのを言わないで、ビジネスもそうじゃないですか。なんかこれできませんってお客様にあんまり言わないですよね。
そうですね、なんか申し訳ございませんみたいな、回りくどく
そう、申し訳ございませんっていうのがもう私たちの中で、あできないんだなっていうのが分かるんですけど、うんうんうん、申し訳ございませんって、まあすみません、謝る、でそれでってなっちゃうんですよ。だから
確かに
こういろいろな意味が含まれてるっていうのは結構最初は難しいと思いますね。
なんかそういうのって理解するまでになんかいろんなシチュエーションとかなんかいろんなものを見て多分自分の中で理解していかないと、やっぱなんか文化的な意味合いとかがすごい強そうな気もするんで、大変ですねそれ考えると、日本語ってより。
そうですね、なので、まあ、日本語学校で勉強してるだけだと多分そういう理解ってなかなか深まらないと思うので、結構私もドラマ見た方がいいよって勧めてます。
なるほど。アニメとかでもやっぱいいですか？
もうそうですね、私は基本的に自分が興味があるものなら何でもいいっていう風に言っていて、まあもちろんアニメでもいいしドラマでもいいし、ただまあアニメとか、まあ、漫画とかだと、その実際私たちが使わない言葉っていうのも、まあ、時々出てくるですよね。まあ、例えば、まあ、クレヨンしんちゃんが有名な例だと思いますけど、オラって使わないしビジネスではまず
もらってビジネス会議で言い始めたらちょっとびっくりしちゃいますもんね。
ですよね。なのでそういうのは使わないよっていう知識がもともとあって見るのはいいと思うんですよね。でも、
うんうんうんうん、
そのクレヨンしんちゃんで使われてる文章が私たちが日常生活で使ってるって思ってしまうような場合だったらドラマの方がいいんじゃないかなって私は思っています。
確かに、うん、確かに確かに、それはすごくありそうですね。あと方言とか、なんかすごい東京にいるのにめちゃくちゃ関西弁で話す外人とかそれもちょっと面白そうですけど、
うーん、難しい。
でもまあなるほどですね。でもまあ興味があるもので、まあ、続けていくのがまあ一番上達への近道って感じではある。
そうですね、やっぱり学校の勉強ってやっぱりテストのためっていうのが結構強くて、まあ、特に日本語学校はその日本語能力検定試験っていう、あの日本語のレベルを測る試験があるんですけど、やっぱりその受験に向けての勉強になってしまうので、やっぱつまらないですよね、正直に言うと。だからこう、まあ、もっとこう勉強を続けるために、能力を上げるためには、やっぱ自分の好きなことをやってないと嫌になっちゃうんじゃないかなって思います。
なるほど、なるほど。でもそういうあの日本に、まあ日本語学校来るとかだと結構前多分日本に住んでるんじゃないかなとか思うんですけど、そういうやっぱコミュニティとかが結構あるんですか、日本国内でも。その例えばなんか中国の方とか。
そうですね。
みんな、それか日本人とすごく交わるのか、あ、まあそれも人次第。
まあ後者はほとんどないと思います。なのであんまり会話する機会がないんですよね、本当に。あの、アルバイトしてる学生は結構コンビニとか居酒屋とかで同じ日本人、同じアルバイトの人で日本人がいれば話す機会があると思うんですけど、普段の生活ではほとんどない。むしろ同国の人と喋ることが多くなってしまうので、それも会話がなかなかこう、うまくならない一つの原因だと思います。
なるほど、なるほど。なんかそういうのも、なんか日本にいる日本人で交流したい人ってたくさんいると思うんですよ。で、まあ、例えば中国語を勉強したいとか、韓国語でも、ベトナム語でも、多分、いろいろそういうのを求めてる人がいると思うんで、なんかそういうのがマッチングできる場所とか、っていうのがどんどん進んでったら、もっと良さ、良いコミュニティだったりっていうのができそうですよね。
そうですよね。結構あの、街とか市でやってる日本語の交流、なんて言うんですかね、ボランティア、日本語を教えるボランティアとか、多分そういうところを知ってて行く外国人の人だったら簡単にこう知り合えると思うんですけど、そういうコミュニティがあるっていうのをそもそも知らない人も多分いると思うんですよね。そこが問題なのかなって思います。
確かに、まあ、どうやってそのコミュニティの存在自体を教えてあげるかっていうのが、まあ根本的にってことですよね。
そうですね。
そういうコミュニティって結構あるんですか？
多分私の住んでる、まあ、市とかにもありますし、多分大体市町村にあると、もちろんないところもあると思うんですけど、なんか公民館とかでやってるその国際交流会ですとか、まあ、ちょっと今コロナなのでやってないところもあるかもしれないんですけど、日本語ボランティアとか日本語教室とか、ボランティアの方がやってくださるようなところは結構見かけます。
なるほど。まあ、でもやっぱそういう行政とか地域に密着してるような場所に、まあ、ありがちなんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。なんかそれが今後もっとデジタル化っていうか、まあ、コロナで会いにくいとかっていうのもあるんで、やっぱそういうなんか携帯のアプリ上でみたいな、なんかもっと手軽にできたら、なんかどっちもウィンウィンな感じになりそうですけどね。
確かにそうですね。ただそれだと、もしかしたらなんかもうアプリでそういうのがありますよね。言語交換アプリとか、多分そういうのを選ぶ人もいるかもしれませんね。
確かに。でもああいうのはああいうのでちゃんと使ったら、まあ、結構交流ちゃんとできるんですかね。使ったことはないですけど。
本当ですか。私、あの、結構 使ったことがあるんですけど、意外といいですよ。意外といて、ちょっと失礼かもしれないけど。はい。
ランダムにあれって合うんですか？なんか本当に、出会い系みたいな感じですよね。言語の出会い系。
なんか私がやってるのは、出会い系っていうか、本当に言語を学びたい人たちが、こう、お互いに交流するみたいな感じで、私は電話とかはしないんですけど、例えば中国語で作文を書いて投稿すると、ネイティブの人がそれをチェックしてくれる。で、自分も、じゃあお礼に日本語をチェックしてあげるとか、そういうアプリもあるので、私はそれ使ってます。
あ、そういうのがあるんですね。
便利ですね。
まあ、じゃあお互いそういうのがやってみたいとか興味がある人たちが入ってる。
そうですね。もちろん、まあ本当に、うん、まあ出会い目的でやってる人もいるかもしれないんですけど、私年齢設定とかすごいもうありえない。もう死んでてもおかしくない年齢にしてるんで。
何歳だったんですか？
100歳以上にしてたかな、確か。だから絶対、まあ出会い目的で私選ばないじゃないですか。多分相手の人も、それはないだろうって思ってると思うんですけど、そうです。
面白い。
そうすれば、ね、いいと思う。おすすめです。年齢を、こう、すごく上に設定するっていう。
確かに。それ写真とか別に入れなくてもできるようになっちゃうんですか？
写真は、
名前だけ。
そうですね。名前も偽名でいい。自分の名前じゃなくていいですし、写真も、どんな写真でもいいので、私は、全然違う動物の写真にしてるので、謎ですよ。
いや、でも、確かになんかちょっとなんかそういうアプリに抵抗あるけど、でもなんか交流してみたいみたいな人にとっては、すごい裏技っていうか。ああ、いやすごい今、なるほどと思いました。設定を高くしたら絶対大丈夫みたいな。
ありえない、もう死んでるでしょみたいな。だったら、絶対出会い目的で。でも、たまに聞かれますよ。あなたの年齢は本当にその年齢ですかみたいな。確認されますね。いやいや、冗談ですよ、みたいな。
面白い。でも、それだったらちょっと気になるんでやってみようかな。
ぜひぜひ。
何語でもあるんですかそれ。
そうですね。これってアプリの名前とか言って大丈夫ですか？
まあ、いいんじゃないですかね。
ですかね。多分、かなり知ってる方多いと思いますけど、ハロートークっていうアプリです。無料で使えます。はい。
なるほど、なるほど。まあ、じゃあ、友達探しとかだったら、まあそういうのでも使えるし。
いいと思います。すね、はい。
なるほど、なるほど。まあじゃあ、日本国内でも、なんかまあそういう感じで、みんなコミュニケーションしてくれたら、まあ日本語難しいですけどね。でもまあ、日本語とか、なんか日本って国で考えると、やっぱりすごい、不思議な国で不思議な場所だなって時々思います。単一民族で日本しか日本語喋らないっていうので。でもそれを学ぼうって思ってくれる人がたくさんいるっていうのはまあすごい素敵なことですよね。
すごく嬉しいですよね。しかも私、iTalki っていうオンラインプラットフォームでもう教えてるんですけど、本当にいろんな国から、レッスンを予約してくださったりとか、あと YouTube も今50カ国以上の人が見てくれてるんですよ。それがすごくびっくりして、むしろ今まで申し訳ないですけど、こう聞いたことがない知らなかった国の人も見てくれていたりするので、すごい気になりますよね。どうやってその日本語を知ったのか、多分その国も多分その国でもあんまり日本って知られてないと思うんですけど、なんかそのきっかけとかはすごい気になるなって思います。
すごいですね。そんな50カ国、トップ5とかどこら辺の国なんですか？
実はあれって国籍じゃなくて、どこから見てるかっていう場所で判断されているんですけど、一番は日本なんですよね、はい、日本にいる多分外国人の方が見てくださってて、はいはいはい、で次が台湾かベトナムでしたね。ちょっと待ってくださいね。今、確認しますね。
まあでも、台湾もすごい親日ですもんね。
そうですね。
私もちっちゃい頃、台湾住んでたので、まあ昔、まあ日本と、昔から日本が交流あるっていうのもあって、 年齢層高い方だと普通に犬の散歩してるとかわいいワンちゃんだねみたいな感じで日本語で喋ってくれたりするんですよ。
そうですよね。
なんですごい、あ、すごく親日な国でっていうのは印象としてありますね。
私
なんです台湾はなんか多いイメージはあります
ですね。私もうすごく台湾好きで実は11回ぐらい行きました。
お、
本当に好きで。え、夏美さんはどのくらい、どこに住んでたんですか？台北ですか？
台北に住んでました。台北の天武っていうところに、8歳から12歳まで住んでました。
じゃあもう中国語ペラペラですよね。
いや。
すごーい。
そんな。
でもネイティブじゃないですか、ほぼ。
一応日本人学校に行ってて、まあ、中国語もやってて、まあ、聞き取り、まあ普通の日常会話程度はいけるんですけど、は
い、すごい。
ビジネスはできないですね。
いや。
英語の方が話せます。
そうなんですね。すごい。でも3カ国語じゃ、もう何も不自由なく、すごいですね。
いや、もう中国語はもう全然、もう赤ちゃんみたいな感じでしか喋れないですけど。
そうなんです。あ、今、すいません。ランキングが出て、日本、ベトナム、台湾、韓国、アメリカ、これが5番目までですね。はい。
アメリカもやっぱ多いんですね。まあ、やっぱアニメとかの影響なんですかね。
ですかね。アメリカは前までは全然だったんですけど、最近ちょっとずつ増えてきたかなって思います。多分、
いやでもすごいですね。
私のコンテンツがもともとは、はい、アカネ的日本語教室って言って、その敵って中国語から取ってるんですよね。ドって取ってて、もともとは、なんか中華圏の方に向けて配信しようかなって思ってたんですよ。なので、多分、そのヨーロッパとかアメリカの方にまでは届かなかったと思うんですけど、まあ最近はほとんど日本語だけで、やってるので、まあ、ちょっと興味持ってもらえてるのかなって思います。
なるほど。いやでもすごいですね、そんないろんな人にリーチしてるのが。
びっくりです。予想外です本当に。
いやでももっと日本、なんかそれをきっかけで日本の文化とかも興味持ってくれる人が増えたら、それはすごくありがたいことです
ね。本当に嬉しいですね、そうなったら。
いや日本に人がたくさん来るように、ぜひ頑張って
ください。ありがとうございます。頑張ります。
じゃあ今日はちょっといろいろなんかまあ、日本語についてとか、ちょっといろいろ面白い話も聞いたんで、本当ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
また機会があったらぜひまた遊びに来てください。
はい、夏美さんよかったら私のチャンネルにご出演ください。
わかりました。
突然のオファー。
ぜひ。ぜひぜひ私でよければ。
もちろん。
はい。
よろしくお願いします。
じゃあまた。はい。じゃあまた。
はい。ありがとうございました。